預言者イザヤはウジヤ王の時召命を受け、ヒゼキヤ王の時まで活動をしました。その時はダビデ王とソロモン王が統治していた時と比べられるほどに国力を回復した時代でした。イスラエルはソロモン王の死後、南北に分断されました。十二部族の中で北側に十部族、南側はユダとベニヤミンの二部族に過ぎませんでした。そうでしたから南側の勢力が脆弱であるほかありませんでした。南ユダは全部で20名の王がいました。そのうち10代王ウジヤの時から国力が強まり始め、13代王のヒゼキヤの時まで頂点に達し、それ以降急激に下降線を描きました。それでウジヤ王の時に強まった国力により、ユダの民は以前には得られなかった経済的な繁栄を享受しました。しかし外面的な繁栄の裏に信仰的な腐敗は次第に度を超えつつありました。節期のたびに祭事を執り行いましたが、心からは神様に対する愛と奉仕は消えていき、享楽と贅沢の風潮が徐々に蔓延していきました。それにより神様との関係もだんだんとひび割れていきました。ユダの民は外面上は生きているように見えたとしても、内実は死んだものと同じでした。そしてアッシリアのティグラとピレセル王が新しい実力者に浮上しながら、中東地方が緊張に襲われるなど、国際情勢の流れも尋常ではありませんでした。そんな状況の中で預言者イザヤは神殿で神様の召命を受けました。しかし預言者イザヤが神様に召命を受けたからといって、彼の働きが世俗的な視覚から見て成功し、ユダの民が神様に戻ってくるであろうという、そういう約束を得たのでは決してありませんでした。むしろその反対でした。神様はイザヤを預言者として送り出しながら、このようにおっしゃいました。イザヤ書6章9節10節をお読み申し上げます。主は言われた。行け、この民に言うがよい。よく聞け、しかし理解するな。よく見よ、しかし悟るなと。この民の心を固くなにし、耳を鈍く、目を暗くせよ。目で見ることなく、耳で聞くことなく、その心で理解することなく、悔い改めて癒されることのないために。まことに呆れるほどに当惑する証明です。神様は預言者イザヤに神様の御言葉を一生懸命に伝えるようにさせながら、彼らが聞いても悟れず、見ても分からず、心が鈍くなり感じることもできないだろうとおっしゃいました。むしろユダの民が見て聞いて悟り、神様のところに戻ってきて癒されるのが心配だとおっしゃいました。これは反語的な表現です。自分の部屋で眠る日より、不良の友達と付き合って外泊する方がはるかに多い高校生の息子に、その両親が腹が立ち、態度を改めないなら家に入ってくるな、いない方がマシだ、 というのと似ています。この時息子がはいと言って本当に帰ってこなくなったら、それは一層両親の心を苦しめることになります。戻ってくるなということは、戻ってきてちゃんとした人生を生きようということよりはるかに強い愛願です。神様はユダの民が戻っていることを切に願っていらっしゃるのです。しかし人々が最後まで神様の前に不従順な人生を生きて反逆の道を歩むとしても、神様がご自身の民をどのように導かれるのか、また神様はどんな人々を神様の御業の通路とするのかを、イザヤ書6章13節はこのように証言します。なおそこに十分の一が残るが、それも焼き尽くされる。切り倒されたテレビンの木、カシの木のように。しかしそれでも切り株が残る。その切り株とは聖なる種子である。ユダの民の十分の九が死んで十分の一しか残っていないその時にも、神様に反抗して戻ってこないため残った人々までも徐々にいなくなることになるだろうと言います。実際にユダは紀元前586年にバビロンに捕虜になるまで絶えず神様に背を向ける背信の道を走り、反抗の歴史を描いてきました。しかしユダが全滅したように見えても希望を失わずにいられたのは、切り倒されたテレビンの木、カシの木に切り株が残っていて、そこから再び芽が出るように神様が残しておいてくださった聖なる種子のような人々が芽を出し命を結実させるからです。このような神様の人々によって、荒野のようなすべてのものが死んだように見える場所でも花が咲き、完全に乾ききった場所ででも川が流れるようになり、生命の拍動を感じれるようになります。ウジヤ王が統治している時にユダの民は物質的に豊かで石器も回りましたが、神様は私の庭を踏んでいるだけとおっしゃいました。ユダの民は自らは自分たちは霊的に生きていると思ったとしても、神様は彼らを死んだもののようにご覧になられました。その時のユダの民の姿は850年後のサルディス教会の姿と酷似していました。サルディスは世界で初めて貨幣が作られた場所だったので、経済感覚に秀でた都市でした。その上サルディスの中心街を貫通して流れるパクトロス川から出る砂金はサルディスに莫大な富をもたらしました。またサルディスは小アジア最高の羊毛市場であり占領市場でもありました。このような都市の雰囲気の中でサルディス教会の活動もかなり活動的でした。人々にはあの教会と認められてもいました。多分当時10年後に小アジアを輝かせる教会はというアンケート調査をしたならば、間違いなくサルディス教会が含まれていたことでしょう。しかし主の評価は大幅に違っていました。一節の後半がこのように証言します。私はあなたの行いを知っている。あなたが生きているとは名ばかりで、実は死んでいる。人々はサルディス教会が名実が相符合する教会と考えています。しかし主は 有名無実な教会だとおっしゃいました。しかし主はサルデス教会が死んだ状態そのままでいることをお望みにならず、彼らを蘇生するために与えてくださった御言葉を2節3節がこのように証言します。目を覚ませ、死にかけている残りの者たちを強めよ。私はあなたの行いが私の神の前に完全なものとは認めない。だからどのように受け、また聞いたか思い起こして、それを守り抜き、かつ悔い改めよ。もし目を覚ましていないなら、私は盗人のように行くであろう。私がいつあなたのところへ行くか、あなたには決してわからない。 2,3 節は5つの命令形の動詞があります。目を覚ませ、強めよ、思い起こせ、守り抜け、悔い改めよです。この命令形の動詞がサルディス教会を生かす主の御言葉です。目を覚ませと強めよについては先週詳しく見てきました。思い起こすことは記憶することです。ところでどのように受け取ったか、どのように聞いたのかを思い起こせ、記憶せよとおっしゃいます。主がサルディス教会が思い起こすのを望まれたのは、記憶することを望まれたのは、彼らの出発のことでした。最初の頃を記憶することが自分の信仰と神様との関係をよみがえらせる最上の手立てだからです。1981年、私が高校1年の時、主が私に初めて会ってくださった時のことを記憶しています。誰からも注目されなかった私を主はしっかりと抱いてくださいました。またこんな私をご自身のしもべとして使おうとおっしゃった時のこともはっきりと記憶しています。それだけでなく、1992年教育伝道師になり、牧会者として第一歩を踏み出した時も記憶しています。私を初めて呼んでくださった時を記憶することは、私を新たにする触媒です。私たちの信仰が鈍っていたり、深い沈滞に陥って死のような眠りについているなら、主の御言葉をどのように受け入れたのか、どのように永遠の命に目覚めたのかを思い起こしてみましょう。そうすれば私たちの霊魂は蘇生する恵みを享受することになるでしょう。守り抜けと悔い改めよという主の御言葉は、サルディス教会の人々に格別に感じられる言葉です。悔い改めよ、メタノエオの文字的な意味は、考えを変える、心を変えるです。ですから、人生まで変えることです。2週間前に申し上げましたように、サルディスは2度占領された経験があります。一度はペルシャのコレス王によって、もう一度はセレウコス帝国のアンティオクス大帝によってでした。サルディスは海抜450メートルにもなる高原地帯に位置しており、都市の背後にはトモルス山が位置し、都市の両側は切り立つような絶壁でした。ですから今のように戦闘機で攻撃する空軍のない当時には難攻不落の都市でした。しかしこの都市もまた目を覚ましていられなかったので、守り通すことができず、侵略を受けて滅びてしまいました。一度破られてたので、再び破られるかもしれないというふうに考えを改めることができなかったので、再び陥落させられてしまいました。サルディスの都市だけ占領され廃墟になったのではなく、教会もサタンに占領され 廃墟になりました。サルディスの兵士たちが、この都市は難攻不落なので誰も侵入できないと考えたところ、倒されてしまったように、私の人生はこの手、私の信仰はこの程度ならいいだろう、倒れるはずはないと考えているクリスチャンが必ず記憶せねばならない御言葉は、コリント前書10章11節です。12節です。だから立っていると思う者は倒れないように気をつけるがよい。このように目を覚ましていなければ、ペルシャの兵士とセレウコスの兵士が真夜中に侵入してきたように、主も盗人のように望むであろうとおっしゃいます。すべての物事は音もなくなされるという意味で、古代ラテン語のことわざの中に、神々は羊の毛で足を覆って歩くという言葉があります。目を覚まし、強め、信仰の最初の頃を記憶し、守り、瞬間ごとに自分の考えと思考を新しくする人には、盗人のようにという言葉は適用されませんが、そうできない人には、主の介入はいつでも盗人のようにです。主は盗人ではないにもかかわらずです。本人たちは生きていると考えましたが、主は死んでいるというサルディス教会にも一縷の希望の光を発見します。4節がこのように証言します。しかしサルディスには少数ながら衣を汚さなかった者たちがいる。彼らは白い衣を着て私と共に歩くであろう。そうするにふさわしい者たちだからである。サルディス教会は衣を汚さなかった人々が何人かいました。ヨゴロスに該当するギリシャ語の単語がモリノですが、この単語は黒いを意味するメラスから発生しました。サルディス教会の大部分の人々が真っ黒に汚れた衣をまとっていながらも、あたかもきれいな白い衣を着たように仮面をつけて信仰生活をしていた、その時に実際に汚れていない衣、白い衣をまとい、黙々と自分の信仰を守っていく少数の人々がいました。彼らは預言者イザヤが証明を受けた時のウジヤ王の時代に生きていた切り株のような人々であり、聖なる種子のような人々でした。アダムとエヴァの犯罪以降に、この世はいつでも世俗的価値観という巨大にして荒れ狂う波涛が流れていきます。神様がいなくても自分の人生を十分に築いていけると考え、神様なしで生きていくことが自由な人間として生きていくことだと思い、神様のいない文化と文明が人間をより有益にすると考えます。それで神様は人間にいつでも煩わしい存在に過ぎず、人間にとっては何の関心にもならない存在と考えます。それでたくさんの人々がサルディス教会のように汚れた衣を着て世俗の波に乗って流れていきます。小さな魚のみならず、いくら大きな魚だと言っても、死んだ魚は流れ行く川の水に従って流されるしかないように、数多くの人々が自分のこの世での大きさだけ考えて、自分が着た服の値段だけ考えて、世俗の川の水に流されていきます。サルディス教会のように自分が死んでいることも知らないままにです。ところが荒く混濁した川の水に逆らって登っていく生きた魚がいるように、汚さない服を着て世俗の川の水に逆らって登っていく人々がいます。彼らが まさに神様が残しておかれた人々です。預言者エリアの時代にイスラエルに3年間雨が降りませんでした。預言者エリアはアハブ王に自分が口を開かなければ雨はおろか梅雨も一滴もないだろうと言いました。そのためにそれ以降彼はアハブ王を避けて回りながら一時期カラスが食わえてきてくれるパンと肉を食べていきました。イスラエルに飢饉があったのはイスラエルの子孫が神様にきちんと仕えなかったからでした。預言者エリアはアハブ王にイゼベル王妃の食卓で食べるバールの預言者450名、アセラの預言者400名をカルメル山に集めるようにしてくださいと言いました。850対1で勝負し、その時祈って答えてくださる神を神様として奉りましょうと提案しました。実際に出てきたのはバールの預言者450名でした。エリアが祈った時に神様が大雨を降らしてくださいました。それでエリアの勝利で終わるように見えました。ところが今度はイゼベル王妃がエリアを殺そうとしました。それでエリアは40日間も逃げてホレブ山に隠れていました。その時神様がお尋ねになられました。エリアよ、あなたはここで何をしているのだ。エリアは私が万軍の神様だけを格別に熱心に使いましたが、今や主の預言者たちも皆死にました。今は私だけ一人残りましたが、彼らは私の命さえも奪おうと探しています、と答えました。この時神様が預言者エリアにお与えになった御言葉を列王記上19章18節がこのように証言します。しかし私はイスラエルに7000人を残す。これは皆バールにひざまずかず、これに口づけしなかったものである。バールにひざまずかず、口づけしなかった人々、彼らが切り株のように残った人々であって、聖なる種子のような人々であって、服を汚さなかった人々でした。預言者エリアの時代はイスラエルの民がアハブ王がもたらしてくれた物質に心を奪われて暮らし、イゼベルがもたらしてくれた偶像崇拝に陥り、神様に背を向けて暮らしました。それでイスラエルの民は生きているとは名ばかりで死んだ者のようでした。預言者エリアも神様に向かって生きていた預言者のうち自分だけが生き残ったと訴えます。しかし神様は自らが準備なされる人々を通して神様の御業を続けていくとおっしゃいました。預言者イザヤもこのように告白します。イザヤ書1章9節です。もし万軍の主が私たちのためにわずかでも生存者を残されなかったなら、私たちはソドムのようになりゴモラにいたものになっていたであろう。神様の御業は過去も現在も未来も神様が残しておかれた人、聖なる種子、衣を汚さなかった人々を通じて奥深く神秘的に繰り広げられます。平均寿命が800歳にもなった時代にエノクは365歳の若い短い人生を生涯を生きました。しかしメトセラを65歳で産んでから300年を神様と共に歩んだ彼の人生はいかなる人の生涯よりまぶしく光り輝いています。人の罪悪が この世にあふれ、心で考えることさえいつも悪であることをご覧になられ、神様は人をお作りになられたことを後悔なされるほどに心を痛めました。しかしその時に衣を汚さず神様の恵みをまといふさわしく暮らしていたノアを通じて、神様は人類を新しくなさいました。また神様はイエス・キリストを送り出す通路としてアブラハムの家紋を使われました。それでその家紋はイエス・キリストの系譜を始める聖なる種子になりました。のみならずモーセ、サムエル、ダビデ、エリア、イザヤ、エレミア、エゼキエル、ダニエルなどと何人かの預言者たちが皆聖なる切り株となり、なりました。そして彼らは旧約時代にその衣を汚さない人々でした。神様は彼らを通じて神様の御業を続けてこられました。新約の時代でも使徒たち、使徒パウロ、ステファン、フィリピ、ルカ、テモテをはじめとして、エパフロデトや紫布の商人リディア、アキラとプリスキラ夫婦などなどの人々がその服を汚さずに暮らして神様の通路になった人々でした。過去2000年間の教会の歴史を振り返ってみましても、神様はいつでも権力を持った人々や莫大な富を持った人々を通じては御業を行わず、その衣を汚さなかった人々を通じて生命の花を咲かせ、この世を新しくなさいました。今私たちの社会は理念の葛藤、階層の葛藤、世代の葛藤などで病を患っています。この葛藤を誰がどのように解かないといけないのか、正解がないように見えます。葛藤を解消しようとスローガンを叫んだからと解決することでもありません。人間は皆本質的に利己的なので、人々皆を満足させられる法を定められるわけでもありません。しかし私たちが一つ信じているのは、政治、経済、社会、文化、教育、国防、医療、福祉など各分野に神様が残しておかれた人々、衣を汚さなかった人々を通じて神様はこの地を清め明るくしていかれるということです。韓国教会もサルディス教会のように生きていけるとは名ばかりで、実際は死んでいるように見え、今やこれ以上この世の塩と光ではないと試練を受けたとしても、神様は世俗的な価値観というバールにひざまずかずに、権力というバールにくじ付けしなかった7000名の人々、その衣を汚さなかった人々を通して蘇生させていくでしょう。もし自分が属する家庭に名があっても死んだようで、関係が壊れていると思いますでしょうか。そうでしたら、自分がまさに神様が残しておかれた人であり、聖なる種子です。自分が衣を汚さず主に目を合わせ生きていってみると、主が私たちの家庭も回復させてくださることを黙祷することになるでしょう。今私が属しているそこで衣を汚さなかった少数の者として生きていってくださいますでしょうか。 お祈りいたしましょう。この地にあらゆる葛藤があるとしても、韓国教会がいくらたくさんの悪口を言われても、また私たちの人生にいろいろほころびがあったとしても、希望の中で生きていけるのは、神様は聖なる種子を切り株として残されて、バールにもひざまきもずきもせず、くじづけもしない7000名の人々を残されて、残されるお方だからです。サルジス教会が生きているという名のために生きたのではなく、衣を汚さず主の目にかなった人生を生きた人々がゆえに生きることになったことを教えてくださり感謝します。私たちが生きているという名に向かって走っていかないように、衣を汚さない人生に向かって歩んでいかせたまえ。私たちの社会に暗い部分があり、韓国教会に汚染された部分があることに胸を痛めるだけではなく、私たちが衣を汚さなかった少数のものではなく、衣を汚した多数のものに属していることに一層胸が痛みますように。私たち皆が衣を汚さなかった人々として生きていくことで、私たちの家庭が回復し、私たちが属する職場がより清く明るくなり、韓国教会が蘇生しますように、本当にそのようにしてください。イエス様の皆によりてお祈りいたします。アーメン。